ルカによる福音書、13の章の31節から終わりまで、35節ですね。はい、このところはですね、その時ファリサイ派の人々がこれは少なかったわけですね。何人かが来てイエスに、まあ、言ったわけです。ここを立ち去れと、立ち去りなさいと、ヘロデがあなたを殺そうとしていると、まあ、言ったわけですね。でこれはですね、このファリサイ人はどんな意味で言ったのかはここで説明がないわけなんですね。ですから日本語ではですね、立ち去ってくださいというありますが、これは外国語でもこのくださいとか立ち去れとか、そういう区別がない、これは命令形なんですね。ここはですから英語で言った Leave this place and go somewhere else、 ここを去ってどっか行けという意味にもなるし、行ってくださいという意味にもなると。なんかどっちなのか、日本語だったらはっきりとですね、なんか頼んでるという丁寧なこう言葉ですね、言ってくださいと。でもこの立ち去れという、立ち去ってくださいっていうふうなこと、殺そうとしてるから危ないからですね、どうか別のところ行って隠れてくださいという意味とはどうも違うようなところもあるわけですね。ですから、これはですね、ヘロデがこのようなファリサイ人を使わしてですね、そしてこのようにイエスを排除と、もう殺そうとしてるんだと、まあ、あっち行っとれと、そういう、まあですね、近くに寄ると、まあ、邪魔になるというわけですね。そしてイエスを絶えず排除しよう、排除しようとしていた。これはとうとう洗礼のヨハネ。ヨハネもですね、結婚のことで悪く言われたからですね、ヨハネを殺そうとしておったという気持ちがあったわけですね。で、まあ、妻のヘロディアの娘とかヘロディアにそそのかされて、最終的に殺していったわけです。そういうこともありましたので、このヘロデもですね、実際にイエスのことがですね、邪魔になって、そして殺そうとしていると。まあ、そういうことで、このファリサイ人の人はヘロデから差し迎えられたのか、あるいは今ちょっと言われたようにですね、イエスに従おうとしているのか、これはっきりとわからないけれどもですね、どうもここら辺の前後から言うとですね、ファリサイ人も使わしてイエスを排除しようとしたという可能性がまあ高いわけですね。まあ、どっちにしてもはっきりしているのはイエスを覗こうとしたということです。でこのようにいつもですね、このイエスと共に降りたいという人々と全く別にですね、イエスをいつも何か排除しよう、排除しようとする大きな力があるということを最初に言われているわけです。でそのことが後からのこのエルサレム、エルサレムという強いこの悲しみの言葉にもつながっていっているわけですね。だからその時にイエスが言った言葉は少し驚くような言葉ですね。この当時の王ですね、領主ヘロデ、何しろヘロデ王とも言われたりしていますが、その王をですね、ああいうこの昔に狐だとか言って、あの狐に向かって言えというふうなことは、こんなことを言ったらいっぺんにですね、不敬罪で江戸時代でも明治代とかいうでも戦前だってもですね、天皇のことはただの人だと、凡夫だと言っただけで逮捕されたわけですよね。そしてひどく殴ったり蹴られたりすると、そういうことから考えたらですね、狐だとかいうのはこれちょっと本当に驚くような言葉なわけです。領主王に対してですね、それぐらいこの言葉でわかるのはイエスというお方はですね、全く恐れていなかったということです。でこのヘロデの中にですね、非常な悪意をはっきりとこう見抜いていたからですね、こういうふうな言葉をあえて使ったということですね。その彼のヘロデの正体、正体というものは狐のようなものだというぐらいですね、非常にこの、まあ、汚れ切っていると、そして悪い計画をですね、いろいろとしていると、まあ、そういうふうにこの狐だとまで言っているのは、その人を騙すとかですね、悪いという悪意というものがあるものだから、それでこのファリサイ人もヘロデがですね、使わして、そういう企んだ人とのことであろうとも、考えられるわけです。で、まあ、我々と考えたらですね、はっきりした ことはなかなかこれ言えないです。時々内部告発ということでですね、ああいう会社のことがですね、内部の普通には決してわからないようなことがですね、時々見つかったりしてバレたりして、そして調べられていくと、これは大体内部告発、内部の人がですね言うわけですね。だからその経営者とですね、仲がいい人、経営者に重んじられている人は決して言わないはずです。そのことを言ったらですね、自分の会社を潰れてしまうわけですから、自分もクビになる、もう勤められなくなる。だからそういうの大概ですね、その経営者と反発したり、あるいは掘り出されたりですね、何かそういう冷遇された人たちがですね、それを、まあ、暴露してやろうということになって、するということは多いはずですね、内部の事情を知ってる人が。で、まあ、そういうふうにですね、この世っていうのはいろいろとですね、そういうことが、まあ、あるわけです。だけど、そういうことがなかったら、そういうふうにですね、会社や、まあ、組織、観光庁でもそうですけど、とっても悪いことが行われても、そんなことはっきり言えないわけですよね。たらもう周りからすごい叩かれると。なぜかというと、みんなが黙って黙認してることを誰か一人言ったらですね、みんな悪いと言ってるのと同じになるからなんですよね。どうしてあなた方みんな黙ってるのか、こんな悪いこと。と同じになるからですね、一斉に周りの人も攻撃を始めるということになるんです。これは私自身も学校の中でですね、ずっと驚くような不正なりが行われたことを言ったらですね、周りの人みんなが自分が非難されてることになるんですよね。そんなひどいことをですね、非常識なことをどうしてあなた方は黙っていたのか、黙認しとったの、同罪だって言われてると同じようになるものだから、非常にそれは立場がですね、非常に苦しくなるわけです。周りから圧迫されるということ。それでですね、こういうふうに、内部からは言えないんですね、なかなか。もう職でもですね、周りが、まあ、たった一人になっても耐えろというぐらいの気持ちがなかったら言えないわけです。そういうふうにですね、なかなか言えないと。まあ、戦前のようになったらですね、天皇はただの人だっていう、これ当たり前のようなことさえ言えなくなる。言ったら逮捕されるというようになるわけですね。ですからこのイエスのようにですね、領主、自分を殺そうとしているようなこの領主、あるいは王、ヘロデを狐だとかいうことは、本当に恐れがないということをよく表しているわけです。もう何かを恐れたとはとても言えない。自分の家族とか自分も、どうなるか分かるなと思ったら、それも言えないわけです。言えないというのはそういう力がない、勇気がない、それほどまでに覚悟がないということになるわけですね、当然。これは何でもそうですね。言ったり書いたりするということは、場合によって非常に危険なことが起こるんですね。勇気がなければ言ったり書いたりできないわけなんです。まあ、そういうことで、せめて少しでもですね、今より言っても、大丈夫な時にはですね、やっぱり言うべきところは少しでも言うということも必要なんですけど、そういうふうにこのイエスの言葉、狐と言った中に非常な力、勇気、あるいはこの世の人間のこと全く気に返さないと。陰で言うのはこれは誰でもできることですね。陰口を言うということは、そういうことでなくて公然とこうと言ったというわけですね。それから、まあ、そういうイエスの勇気がはっきりと現れているわけですね。不正なものに対してははっきり狐だとか言ってですね、そういうまで言ったということですが、その次の言葉、イエスがですね、今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒しとして三日目に全てを終えると言われたんです。これはですね、イエスの働きをいわば全部をまとめたような表現になっているんです。ですね。人間の働きってのはいろいろあるわけですね。いろんな表現があるけど、こういう表現でまとめたわけなんですね。今日も明日も、ということですね。これは、まあ、もちろんこの前から続いているということなんですけども、今日も明日も、これは昨日からずっと、前からずっとということが、まあ、とる意味にあるわけです。イエスのなさることはですね、終わることがない。このですね、悪霊を追い出す、あるいは病、苦しみを癒すっていうふうなことは、終わることがないわけですね。いつの時代でも、どんな状況でもですね、すべての場所において、この仕事は、せねばならない。この仕事っていうのは、働く場があるわけです。どこにおいても悪霊はおるわけですよね。 病の苦しみ、あるいは病でなくても何らかの苦しみというのがたくさんあるわけです。これはまあ病気ということで代表させているわけです。これはもう病気がひどくなった、本当にあのハンセン病、ライドなんかにはですね、体も全部ダメで、目も見えなくて、足まで切断したり、家族から全部包丁されて、周りからみんな汚れてると言われると、それ以上社会的にも精神的にもですね、肉体的にも苦しい病気はないわけです。それに病気っても非常にこのひどいものになるとですね、これは何よりも苦しいことになる。それでまあこの病気を癒すということで代表させていますが、その他様々な苦しいことですね。それかまあ、丈夫な人には医者はいらないと。いるのは病人だと言いましたけども、これはみんな罪を持っているという意味では霊的な病人でもあるわけですよね。そういうふうにこの心の病気まで入れたらですね、病気を癒す、悪の霊、悪の力、汚れたものを追い出すというのは全部の世代がその必要を持っているんですよね。だからこそですね、今日も明日もというわけなんです。この仕事は止まることがないのだと、ずっと続いているということですね。それをだからこそですね、強調してもう一度この33節に行ったわけです。私は今日も明日も、そしてまたその次の日も自分の道を進む。その道というのは悪の霊との戦いであり、追い出すことである。苦しみ、病を癒すことなんだ。で、このことはですね、イエスの仕事であったということは分かりますが、当然弟子たちにおいてもですね、イエスの仕事を任せるわけですので、前にもこれは見たことがあると思いますね。ルカの9章ですね。ルカの9章の初め、ルカ福音書の9章の1節、このルカの9章を見てもですね、イエスは12人を呼び集めて、あらゆる悪霊に打ち勝つ、そしてこの病を癒す力、権威を授けたというふうに、これ見たら全く同じだというのがわかるわけです。イエス様というのはですね、何のために来たか、そういうことなんですね。目に見えない力、悪の力、苦しめる力、それを追い出して癒すとですね、そのことにあるんであって、単なる教えではないということは分かる。キリスト教っていう名前、教えのように書いてありますが、キリスト教だとかいう名称をよその国では使っていないことなんですね。日本や中国の影響ですね、儒教、仏教、キリスト教とかいうふうになりますが、これはそういう力を受けることなんですね。病を癒される、これは心の病を癒されるのは罪が許され清められるということでもあるんですね。そのために十字架にも書かれたわけです。そして病気のあまり、つい死んでしまう、その死の力にも打ち勝つ復活ですね、この復活の力も与えるためにも来られた。そして、悪の霊がですね、人間を打ち倒して滅ぼそうとする力を、それをですね、追い出しということでですね、イエスのそういう使命っていうのはそこにあったわけですね。今も私たちもそうなわけです。だからそれ終わってる人はいないわけですね。原理的には罪の贖いを信じた時にですね、それはもう勝利したわけですけど、絶えず気をつけてなければ、この肉体を持っている限りは絶えず悪の霊がまた襲ってくる、近づいてくると。だから絶えず私たちもイエスの力を受けて悪霊を追い出してもらうということになるわけです。そういうふうに元の問いに変わりますが、このことはイエスの仕事であるし、またイエスから少しなりとも力を受けた者の仕事でもあるというわけです。悪の霊、悪の力を目に見えの少しでもイエスに力によって追い出す。隣人、あるいは自分の心、まず自分の心が追い出せなかったら追い出せないものだから、イエス様に来ていただいて、御国を来たらしたまえと来ていただいて、まず自分を清め追い出してもらって、隣の人にも 周りの人にも少しなりともその悪の力を追い出してくださいと、そういう祈り、それが御国が来たらしたまえというあの祈りにもなっているわけです。そうしてですね、ずっとそういうふうにいつまで行ってもですね終わらないけれどですね、終わる時があるということも言ってるわけです。完結される、そのこれはですね3日目ということであります。すべてがこれを終えるっていうことなんですけども、この3日目っていうのはこれはさっきも言った象徴的な数なんですね。神様が定めた時にはですねこういうことは全部完成する、そういう完成する時があるということ、これはまたキリスト教の大きな特徴なんですね。普通の考えではこんなことは悪者のところまで全然終わらないけれども、終わる時がある、イエスがまた神がですね全てを終える時があるのだと。でそれのいわば手始めとしてですね、あの十字架ということもですね、罪を原理的に処分消したわけですね。罪の力を消した、消すために死んだわけです。だからあの十字架でもう息が絶えるという時にイエスがですね全てのことが完成されたと言われたわけです。こういうとことつながってるんですね。これと同じ言葉を使ってるんですけども、それはどこかというと、これはヨハネの福音書にあった言葉ですね。終わりの方にありましたですね。19章の30、ヨハネの19章の30ですね。ヨハネの19章の30に訳語は違いますが、イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられた、これはテレイオを全うする、成し遂げる、終わりにするという、まあ、そういう言語ですね。それの現在完了形ということなんですね。テレイオというのは英語では make complete とか make perfect ということなんですね。完全にした、完成された、でこれがですね、まあ、従来の訳では全てが終わったと訳したものだから意味が分からなくなってきたんです。みんな終わってしまった、せっかく一生懸命に仕事したのに終わってしまったとかいうですね、口語訳ではそういうふうな反対の意味になりかねないですね。全てみんなやったけど終わったんだ、ダメだ、そのことは全く違う、反対なんですね。全てが成し遂げられた、神のご計画を成し遂げられたと、全うされたという意味なわけです。それでですね、元のところに帰りますと、今日のところですね、3日目に全て終えるってありますが、これもですね、テレイオで、言語は同じ言葉ですね。同じ言語が使っています。全てが完成されたという同じ言葉が使ってあるわけなんです。そういう意味で、この完成される時が来る。十字架もその一つの時だったわけです。そして復活も死という最大の力が滅ぼされた時でもあったわけですね。そういうふうに、すでに現在においてもですね、イエスの十字架と復活ということでですね、このイエスの技は完結したというわけなんですね。まあ、それが、まあ、世の終わりにも、より完全な意味で、それが、全てが完成されるという時が来るわけです。で、そういうふうにですね、イエスの技は、イエスはですね、これからエルサレムへ行って、そして殺されてしまうけど、完成される時があるんだっていうことをはっきり確信した上で言ってるわけですね。どんな悪意が襲ってきても、そういうことは関係なく、着々と実行していくと。今日も明日も、そしてまた次の日も、エルサレムに向かって進んでいくのだと。 そういうことですね。預言者がエルサレム以外のところで死ぬということはありないと言って、神様の深いご計画がそこにあるということを言おうとしているわけです。で、そういう、これはイエスの働きがずっと続いていくということをここで特にですね、その勝利とともに書いてありますが、で次のところはですね、エルサレム、エルサレムと、非常に深いですね、悲しみ、嘆きの言葉がここに強く表されているところです。で、これは、このイエスのような人はですね、将来のこともはっきり見えたからですね。これから数十年後、紀元70年にはですね、文字通りローマの将軍が退去して攻めてきてですね、徹底的にこれ滅ぼされる。焼かれてですね、城壁が壊されて、神殿も焼かれて、人々はたくさん殺戮されて、死体がいっぱい転がってたというぐらいですね、ヨセフスの本見たら。もう大変なことになって、そこでも住むことができなくなったわけなんですね。現にその光景がありありと状況がこう見抜くことができた。見えたわけですね、イエスは。エゼキエルような人でもですね、エルサレムを移されてはっきり見えたと、将来のことが。そういうことが書いてありますね。ですからイエスの場合は、これこそ本当に文字通りですね、荒れ果ててたくさんが死んでいくということは、もうあるいは見えたということなんですね。それでこのように深い嘆きの言葉を出さずにおれなかったということです。で、そのことはもう一度ですね、このルカでは、19章の終わりのところ、19章。の41ですね。19章の41。148ページですね。こうもう一度ですね、イエスが深い嘆きを言っているわけです。いいですか ?19 章の41。エルサレムにいよいよ近づいて、もう都が見えてきた。イエスはその都のために泣いたとかいうふうに書いてあるのはこのところだけなんですよね。涙を流して深く悲しまれたと。今日のところもそうですよね。心の中で深い涙を流し、ここの場合では19歳で本当に涙を流されていったってんですね。しかしそれは時が来たらですね、敵が周りに放流を築き取り巻いて四方から攻めをしていると。そして地に叩きつけて石を残らず崩しているのは徹底的に破壊されると、そういうふうに繰り返しですね、このエルサレムの滅んでいく情景がありありとですね、本当にもう見えたということなんですね。これはもう誰でもですね、もしその時と同じことが今見えたらですね、非常にショックを受けるはずです。あれは見えないから平気な顔をしておるということですね。そういうふうに、はい、それで元に帰りますが、このイエスの心っていうのはですね、何度も何度も集めようとしたってありますね。それは、面取りが翼の下に集めるようにということを言ってます。で、これが神様の愛だったわけです。そういうに絶えず背いてするのにですね、大体人間一回はっきりと背かれたら、あんまり話したくなくなるということはあると思うんですね。誰かがですね、自分を信頼してたのを裏切ったらですね、もう言いたくもない、見たくもない、むしろ逆にやっつけてやりたいとかですね。それがこの人間の非常に狭い小さな心だろうと思いますが、神様、イエス様はですね、あるいはこの預言者たちも神様の心を受けて、繰り返し繰り返しですね、集めようと。何度も何度も集めようとしたという。で、こういうところにですね、神様の愛、イエス様の愛っていうのがよく感じられるところです。で、こういうようなイエス様、あるいは神様の愛の翼をです ね、入ってこなくて、むしろその翼をですね、別の言えば黒いですね、悪の翼で覆ってしまおうという、これもヘロデだったわけですね。そのために邪魔だからイエスを追い出そうということであったわけですね。現在でもですね、そういうふうにこれ逆の翼を広げようとするのがいっぱいおるわけですね。まあ、60年余り前、あの戦前の日本というのはそうですね、日本全体がですね、この悪い黒いですね、翼が全体を覆ってしまったわけです。そういったその翼を覆ってですね、日本だけでなくずっとアジア広大なアリューシャンからですね、アジアの方まで翼を覆っていってですね、全部覆ってやろうというぐらいになったということですね。まあ、こういうふうに政治の世界が少し狂ってくるとですね、どんどんどんどん広がっていくということはよくあるんですね。最近もよく問題になったそういう防衛省の問題でもですね、そういう防衛省に黒い翼が広がっていったらですね、日本の国の方が変わるわけですね。ああいう人の下でですね、イラク戦争も続けられて始まって、防衛省、防衛庁が省に変わったりですね、追加次へとそういう自分の勢力を強めていったらですね、そこの省取りがすごく大きくなるわけです。防衛省の権限拡大すれば、そこで売り買い買うものもですね、ものすごい効果になる、ますます膨らんでいくという、そんなふうに自分のですね、欲を叶えるために大きくしていこうというような発想もあるんですね。ですから現在でも私たちいろんなところでですね、その悪い翼が広がろうとしている。それと逆にですね、イエス様はですね、前から神様はその良き翼を広げようとしているということなんですね。それをどういうことが拒むものがたくさんこの世に出てくるわけです。でその神様の愛をですね、翼を広げて集めるっていうことで言われている、これはもうイエス様だけじゃなくて旧約聖書からなんです。そのこともちょっと見ておいた方がいいとですね、こういう時には詩編とかにもいろいろありますが、詩編の、ですね詩編の57の2節、でこういうふうにですね、憐れんでください神様、憐れんでください、キリエレイソンということですね。ギリシャ語で言えばヘブライ語ではホンネーニエロヒムということですが、我が魂はあなたを避けどころとし、災いが過ぎ去るまであなたの翼の鍵を避けどころとするのです。こういうこの翼、本当にこの翼が、大きな翼がですね、あると。この、まあ、翼は、まあ、いわばですね、この世界を覆っているわけです。だからもう、これ以上大きな翼はない。人間の母親っていうのは自分の子供だけしか及ばない。この頃の母親は自分の子供ですらですね、翼の下入れないで、のけようとする人まで、この出てきたりしておるわけですけども、そういうこの翼をはっきりとですね、知っておったと。これは他にもいろいろあるんですけど、何箇所もいろいろありますが、まあ、あと1箇所ぐらいですね、ちょっと挙げておきましょうかね。あと詩編のですね、詩編の36の8、詩編の36の8節、詩編の36の8節のところですね。その前後から見てもですね、この神様の愛っていうのがよくわかるわけですね。この神様の愛をですね、旧約聖書から非常に深く感じる人はもう感じて分かってたわけですね。この6節から見たら、主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実は大空にある、満ちてるというぐらい、こういうことがですね、今言ったらもう本当に言えるということはですね、これは本当に奇跡のようなことですね。この古い昔の人は食物も十分にないわけです。すぐに病気になっても医者もおらないとか ですね、災害に対しても何もこの防ぐ手段もない、もう至る所病気の人もおった、マウスもおったにもかかわらずですね、こういうふうに実感するというわけです。恵みの技は あなたの義、神の山々のよう動かない。これは恵みの義ってあります。これは正義という言葉ですので、この新教大学では恵みの技と訳しているか分かりにくいんですけど、正義は山々のよう動かないということですね。で、この8節、神様あなたの行く島いかに尊いか、あなたの翼の陰に人の子ら身を寄せるのだと、そしてあなたのですね、親しい流れ、神の流れ、その流れで霊的な渇きも癒すのだと、命の泉はあなたにあるという、本当に神様の愛をですね、霊的に非常に深く経験した人の実感がこういう現れているところです。まあ、こういうふうなところにもですね、翼の影っていうことで言われています。そういうようなことをイエス様もですね、元の問いに帰りますが、それを用いているわけですね。この表現を用いているわけです。これに新約聖書にあるですね、様々なことはですね、旧約聖書に元がたくさんあるわけですね。それを旧約聖書にあるということを昔から流れておる。それもイエスが完成したものですから、いろんなものをこう引用もしたり使っているわけです。それで最後にここで言うたことですね。そのようにまで繰り返し繰り返し集めたのに応じなかったということです。で、このことですね、預言者たちが繰り返し集めようとしたということ。これもですね、旧約聖書にあるわけですよね、当然。で、それで、こういう時に何度もあんまり開くのは面倒だとは思いますが、そうでなければなかなかこういうところで繰り返しですね、あちこち調べるっていうことで研究的にこう読んだりはあんまりしないと思いますのでね、そういう預言者の一箇所を言うときますね。エレミア書の13章の22と、エレミア書の13章の22というところを開いてくださいますかね。そのちょっと手前です、13章の、ですね、17節です。13章の17節見てくださいね。ここのところでもですね、分かりますように、あなたたちが聞かなければ魂は隠れたところでその傲慢な涙が溢れ、私の目は涙を流す、主の群れが取られていくのだと言って、イエス様が涙を流して悲しまれたようにですね、このエレミアもですね、人々が捕らわれていくということですね。神様の言った言葉を聞かないから最終的に裁く、捕らわれていくと見てですね、そして深い悲しみを抱いということですね、こういう形でいって、これがイエス様のこの涙を流すということにもつながっていっているわけです。それぐらいですね、このたくさんの人々の神様に背いた姿、背いて囚われていく、この非常に深い自分のことのように涙を流して悲しんだというぐらいなんですね。だって人間ってなかなかですね、他の遠いところにおる人のことを本当に心から悲しんだりはできないところがありますが、そういうふうに心から実感を持って、 悲しんで嘆いているということがよくわかるわけですね。はい、それでまあ元のところに帰っていますとですね、で最後にここで言っているのがですね、お前たちの家は確かに見捨てられると、本当にエルサレムの人たち民族的にも捨てられるわけです。で本当に長い間、今から60年ぐらいまでずっとイスラエルの人たちは世界のあちらこちらに、散在するためになってしまったけれどもですね、そこで、主の名によって来られる方に祝があるようにという時が来るまで見ることもないというけれども、この言い方はですね、もう最終的に滅んでしまった、終わりだとは言ってないわけなんです。それだけこのように見捨てられたけれど、ずっとある時があって、その時には再びですね、彼らも主の名によって来られる方祝があるようにと言うんだと、はるか将来にはですね、そういうふうに救われるっていうこの展望を持っているっていう、それも確信しておられたということなんですね。ここは非常に違うところなんですね、普通の、悲劇的な予想というのと。この聖書の世界っていうのはそういう点があってですね、どんなにこの苦しいことは滅んでしまったように見えてもですね、遥かな先には残されるものがある。再びこのようにですね、主の名によって来る方に祝あるようにという時があるんだということ、いつかはそれは分からない。それぐらいですね、この希望というものは決して壊れないって言いますけれども、聖書的希望ってそういうものなんですね。私たちもそういう強い希望を持つことができるわけです。滅びても、あるいは裁かれて裁かれても、それでもなおですね、神様は完全に見捨てることもないということが、こういうところからも伺われるわけですね。で、このようにイエス様が言うということはですね、いかにですね、この悔い改めということが重要かということですね。イエス様がずっとこういうふうに彼らに働きかけた、預言者神様がですね、働きかけたのはただ一点にあるわけですね。心の方向を、自分の罪を知って、それを悔い改めると、ただその一点なわけですね。大きなことをしなさいとか、なんかこういうことでないわけです。ですからこの悔い改めということがですね、今日のところではもうあれですけれども、持った後のところに、このルカのですね、15章のこの7、次のページのところにはそのことが、よく知られた言葉で表現されているんですね。これは民族に関しても同じなんです。この15章の7ですよね。悔い改める一人、たった一人でもですね、悔い改める必要のない99人の正しい人においても、大きな喜びが天にあるという、そういうふうに何か非常に、単純なというかですね、簡単なところにあったんですね。天の喜びなんていうのはあんまり考えたことはないと思います。誰かがここで喜んでるというのは違うんですね。天の喜びが湧き上がるっていうのは、たった一人悔い改めた、それでもある。この世の事業は違いますよね。スポーツとかだったら全国で優勝しなければ誰も喜ばないとかですね、そういうことはありますが、そんな優勝するったらもういっぱいそういうふうに、お金を使った練習時間、膨大な時間とか、なんか能力とか必要ですけれども、大きな喜びはそういう簡単なところなんですね。だからこそイエス様はですね、何とかしてこのエルサレム民族としてですね、立ち返るようにということを、命がけで、語り続けたと、預言者たちもそういうことですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。